まずは地元での2連戦お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、
はい、では早速振り返っていきたいと思いますが、那須塩原クリテリウム1位がホセビ戦でトリビオ選手マトリックスパワータグ、そして2位が岡選手、そして3位に宇都宮ブリッツ園小野寺選手、両選手入りました、
はい、
でまず、こちら雨が降ってきたっていうのが、はい、ちょっと想定外だったような気もするんですけれども、
はい、
どうでしたか。
そうですね、あの雨はただあの天気予報のサイトによっては雨は予想できたので、
はい、
雨対策もしてきました。
あ、なるほど。ということは、まあ、プラン通りといいますか、ある程度まあ想定をしてレースの展開もそれぞれと。
そうですね、雨が降ったならばあの早めに展開を持っていこうという話はしていたので、はい、特にまあ我々にとっては、まあ、寒かったりとかスケジュールの都合もあったりはしたんですけども、まあ、そこは変わらずにやっていきました。
で今回のコースが、まあ、テクニカルなコース T 字のところがありましたけれども、はい、まあ、ああいったコースはやっぱり宇都宮ブリッツ園としては利点というかメリットに働くんですかね、バイクコントロールとして。
はい、そうですね、テクニカルなコースで実力者しか残れないようなコースだと思っていたので、雨が降った方が自分たちにはアドバンテージがあるなと思ってました、
うん、そしてレースを振り返ると当初の、まあ、プランとしてはどういったものだったんですか。
そうですね、やはり勝率が高い方を狙っていきたかったので、
はい、
少人数のスプリントをまず優先していって、まあ、あとはもうライバルチームの動き次第ですね、もう完全にまとめられるようであればもう我々も小野寺の集団ゴールスプリントに持っていこうという話はしていたので、どちらでも対応できるようにやってきました。
この周回 スプリント賞を10周回2周回で、あ、20周回で岡選手取りましたけれども、そのあたりも、まあ、取れるなら取っていこうという感じだったんですか。
いや、これはですね、岡選手が余裕だったということだったので、
はい、
岡選手はこうとてもね優しい青年なんですけども、結構欲しがり屋さんなところがあるので、
はい、
取れるとこは取ってくるっていう、まあ、そういうタイプの選手なんですね。
あ、なるほど、
はい、
まあ、でもそこでもしっかりそれを取って表彰台に上るっていうことも、そのアピールにとっては重要ですよね、やっぱり地元を沸かせるためには、
ね、はい、やっぱりそれが先ほどとちょっと逆かもしれないんですけども、それが彼のいいところなので、うん、どんどん動いてくれるので、そういった部分ではかなり会場も盛り上がったんじゃないかなと思います、
はい、そしてまあレースが進んでいって20周回を過ぎたところで岡選手が抜け出して、そのホセ選手のみが反応したところでも2人が抜け出した形になりましたけれども、
はい、
ちょっとここはどうだったんですかね。
ここはですね、想定外でしたね。まあ、先ほどとまた繰り返しになるんですけども、
はい、
これは彼の利点が悪い方向に進んでしまったかなと思います。この積極性はいいんですけども、チームとしてはこのプランでは岡選手の少人数スプリントで行くよっていう形で進めていったところだったんですけども、まあ、調子良かったんでしょうね、
はい、
行けると思って偉大なホセ選手に挑戦してしまったわけですね、
うん、
はい、結果からしたらね2位だったのであれなんです、残念なんですけども、まあ、失敗は成功のもとっていう言葉があるように、これはまさにそうだと思います。
それに岡選手もこうブログを見ているとちょっとこう次に向けてっていう感じで前向きな感じにはなってますもんね。
そうですね、ポジティブに捉えられる悔しさだったと思うので、まあ良かったっていうとこ言うと語弊があるかもしれないんですけども、良かったとは思います、
うん、
はい、
そして次のまあ、この悔しさを晴らすための那須ロードレースが昨日行われましたけれども、まあ、そこで鈴木龍選手ブリヂストンアンカー、そしてホセ選手、3位が小野寺選手と入りましたけれども、
はい、
改めてこの那須ロードレースでのプランとしてはどうでしたか。
はい、ここもですねやはりこう有力チームが攻撃を仕掛けてくるっていうのは分かっていたし、我々もそれに積極的に乗っていって、やはりここでも岡、鈴木譲る、そして小野寺、この3人を必ず乗せようということでやっていきました、はい。
で譲る選手がメイン集団にいて、
はい、
で結局その逃げ集団に残ったのが阿部隆選手、阿部澤選手で、追走集団から小野寺選手が合流。
はい、そうです。
でその追走集団から逃げ集団に行くのと、またメイン集団にもう一度戻ってそこから立て直すのと、ちょっとこう2つの選択肢があったと思うんですけれども。
そうですね、ただやはりこうメイン集団が許してしまった逃げっていうのは、はい、そこからさらに追走を作るっていうのは相当難しいことで、まあ、それを抜け出した実力者5人っていうのもあって、うんうん、で今回初めてチームカーが導入されたということで、はい、これがやはり今の国内ツアーの利点と欠点もある、まあ、そのチーム側としての使い方の難しいところなんですけども、
はい、
チームカーは1分間の差が開かないと メイン集団を抜いて先頭集団に行けないんですね、
はい、
なので1分開くまでは私は指示をできないんですね。
なるほど、
はい、なので30秒ぐらいの時はこのメンバーだと分がないから戻りたいと思ってたんですけど伝えることはできないんですね。まあ、補給部隊とか地上スタッフには伝えたんですけども、はい、ただもうその時にはすでに1分になってしまったのでもう手遅れになってしまったんですね。だから一度振り出しに戻すことっていうのは、この1分差っていうのはちょっと難しいんですね。もう他のチームは同調しないとダメですし、うん、メイン集団も上げていかないといけないし、はい、かなり危険なというか、まあ、勝率がかなり落ちてしまう作戦なのでもう必ず追撃に乗るっていう形がやはり理想だったので、まあ、そこをしっかり主面集団内の選手たちが分かって動いてくれたのが戻田選手が追走に乗れた結果だと思いますね。
ということは、まあ、誰かベテランが行った方がいいよっていうことも。
そうですね、聞いた話だとゆずるがやはり、
は
い、小野寺今がチャンス行けと言ったみたいで、はい、それにしっかりと動いて対応してくれました。
で昨日は本当に驚くほど大幅なこうレースストップといいますかメイン集団がもうそこで DFN になりましたけれども、
はい、
そこを考えると、まあ、本当に先頭集団に3人ブリッツェンが残ってたっていうのは良かったこと で、
はい、
でその大集団が DFN になったっていうのは想定できたことだったんですか。
そう、ある程度は一周の距離が7キロと短かったので、はい、足切りのタイムスケジュールは早いなと思っていたんですけども3分はちょっと早かったかなってい う、まあ、我々の意見ですけども、まあ、交通規制とか安全の観点もあると思うのでそこは一概には言えないんですけども、まあ、ちょっと残念だったかなと思います。
まあ、ただでもそこで3人乗れたっていうのはよくよく考えればやはり良かったことですよね。
はい、その有力チームはやはり最大3人で、はい、その中に我々も入ったのでこれはまあ各チームエース級の選手が乗ったので多分どのチームも自信があったと思うんですね、
はい、
で我々も自信があったので、まあ、本当エース対決っていう形になったと思います。
でそこからゴールスプリント争いになりましたけれども本当にあとわずかだったと思うんですよね、
はい、そうですね、はい、まあこればっかりはねもう自分たちもやるべきことをやって小野寺選手もしっかりとやってくれて、はい、
本当にそうですよね、
はい、まあ、こればっかりもう勝った鈴木龍選手の実力が上回っていたというところだと思います。
レースが終わった後っていうのはそれぞれに何か声をかけましたか。
そうですね、まあ、特にまず阿部と阿部座、
はい、
この両選手は両日ともに逃げに乗って仕事をしてくれて、
ね、
もうこの2日間の働き頭でよくやってくれたと思います、はい、まあ、2人とも本当コンディションもいいですし、
はい、
本当いい仕事をしてくれましたね。で、まあ、小野寺選手に関しては本当初日クリテリウムも調子が良くてしっかりと集団の頭を取ってくれて、はい、調子も良かったので、まあ、実は2日目小野寺メインでっていうシフトだったんですね、その作戦の方も、はい、でまあ、最後まあ負けてしまったのはやはりまあ彼はまだクリテリウムでしか成績を残してなくて、まあ、タイムトライですとか、はい、こういったアップダウンのあるロードレースでっていうのはまだ結果がなくて、まあ、ある程度挑戦っていう意味合いもあったんですけども、まあ、結果的に3位で、まあ、もしコースがもう少し平坦で緩やかな単調なコースであれば小野寺選手はそのまま体力を残してゴールスプリント、うん、本来の力を発揮できて勝てたかなっていうところあったんですけども、やはりこのアップダウンの攻撃有力メンバーがやはり多かったのでペースも速かったでしょうし、その中で多少体力は削られてしまった上でのゴールスプリントだったので本来のゴールスプリントはできなかったのかなっていう印象ですね、うん、
じゃあもっと持久力をつけてっていうところ。
そうですね、帰りの車の中でもロードレースで勝てるゴールスプリンターになろうねっていう話をしていったので、はい、本人もそれはもう自覚してますし本人もそうなりたいと思ってるので、はい、もうそこはやっていくしかないですね。
でもそう考えると本当にこの2日間は悔しい結果でもある一方で前向きな気持ちにもなれますよね。
そうなんです、本当に本当みんな予定通りやってくれてるので、
はい、
すごい手応えはあるんですけどもなかなか勝てないで、まあ、自分たちもなんでしょう、もうちょっとずるいことをすれば勝てるかなっていうのはあるんですけども、まあなのでこれは勝ってないのも私の責任なんですけど、その
いやいやいや
勝てるんですよ、だけどそういう勝ち方を良しとしてないので、
あ、
はい、もうまあ成功法でやって勝ちに行くっていう風にしないと、特に今若い選手が将来どんどん伸びてくるにあたって、
はい、
やっぱりそういう選手になってほしいので、まあ、ちょっとそういうのを期待して皆さんちょっともう少し待ってもらいたいなと思います
もう次はでも大一番の全日本選手権がありますね。
はい、そうですね、まあ、本当正直キャプテンとエースの増田が、はい、 いない状況で苦しいところであるんですけども、でも今までこのツアーオブジャパン、はい、ツールドクマの、そしてこのレースを見て、
まあ、結果は本当にね強さも見てきました。
そうなんです。で日本人の中で常にトップで戦ってきていて、はい、これ全日本選手権は本当日本の戦いなので、もちろん海外で活躍している日本人選手も帰ってくるんですけども、まあ本当にこの今のメンバーで本当に真剣に優勝を狙えると思っているので、
はい、
勝ちに行きたいと思ってます、
はい、期待してますので、
はい
はい、さあそれではメンバーに聞いてみようです。ブリッジェのメンバーにいろいろ聞いていくコーナーなんですけれども、先週飯野選手をお越しいただきまして、清水監督選手時代どんな選手だったということで、はい、あまり話されないそうなんですよね。そのこんな選手だったよみたいな。
そうですね、周りの選手がこんなだったよって話はするんですけど、まあ、大した選手じゃなかったので。
いや、はい、誰に似てますか、例えば今のブリッツェの選手に例えると。
そうですね、難しい、まあ、目沢選手かなと思いましたね。
それは走り、
走りは全然目沢選手の方が素晴らしいですけども、まあ、タイプは似てるかなっていうのもありますし、はい、まあ、あと雰囲気ですかね。もともと選手の時、まあ、今でもそうかなと思うんですけど、あんまり自分で思ってることを口数多く喋ったりはしないので、ただ喋られたら話しますし、
はい、
でもこう密かに実はすげえやってるんだぞっていうのを、まあ、自分がやってたかどうか分かりませんがそんな感じですかね。
はい、はい、じゃあ梅澤選手を見るときはなんかこれからそんな風に陰ですごい頑張ってるっていうのを風に見てしまいますね。
いやもう本人実際そうなんですよね、はい、ただ逆にあんまりこう一人にならないでちゃんと発言してほしいなって、逆に僕が失敗してる部分もあったので、もうちょっとこう素直に発言していいんだよって思う時はたまにありますね。
なるほど、
はい、
で次がそんな梅澤選手と同じくこう若手の小野寺選手、はい、お越しいただくんですが、小野寺選手に質問をお願いします。
そうですね、なんか最近小野寺選手は、はい、フランスに行って、はい、カヌレが大好きだっていう風に言ってたんですけども、
本当にね大好きですよね。
でちょっと究極の選択をしてもらおうかなと思うんですけども、
はい、監督から、
はい、カヌレとカヌマ、はい、どっちが好きか
全然ジャンル違いますけれどもね
、はい、ちょっと言葉が似てたんで、はい、カヌレ、
まあ、
カヌマ
確かに、はい、どっちを選ぶんでしょうかね。
ちょっと、はい、どっちを選ぶのか、
ね、どっちを選んでもなんだか、はい、おーってなっちゃいますけどね
そうですね、
はい、楽しみに聞きたいと思います。